皆さんは Google マップというパソコンのソフトを知っていらっしゃいますでしょうか。マップっていう名前の通り、このソフトは地図のソフトでして、割とよく使われているソフトです。スマホでちょっと地図調べたりしたことがある人は無意識に使っているかもしれません。この Google マップですね、なかなかよくできたソフトでして、上から見る地図の図面だけでなくて、ちょっとあるボタンを触るとですね、その場に立って四方八方を見渡すような、そういう画面になってくれる、そんな機能まであるソフトなんです。実はコロナ禍になりましてから、その機能を時々使うようになりまして、まあ、旅行に行けない分、その Google マップで海外の景色を見るなんていうことを割とするようになってきました。実は聖書研究でもちょっとみんなでその地方にそのモニターで映して一緒に見てみたいなんていうこともしたりしていることを清水教会ではしてるんですけども、実はその話なぜしたかと言いますと、今日のベタニアからベトファゲを通ってオリーブ山を降りエルサレムに行く、この道 Google マップで行ってみたんです。面白いことが分かりました。オリーブ山という山は、まあ、なだらかな、ほとんど私から見ると丘なんですけども、その頂上がベトファゲって今日のところに名前がついているところです。その700メートルちょっとの山の頂上がベトファゲなんですが、その、山を登っていって頂上から下っていく、その下っていくエルサレム側の方にオリーブ畑が広がってるんですね。そしてじゃあ反対側はどうなってるかと言いますと、なんと普通の住宅地なのです。ちょっと高級街っぽいなと思いながら見てもらったんですが、それでもごく普通の住宅街が割と山の頂上付近までずっと続いておりまして、そのベトファゲを通ってベタニアからエルサレムに行くとですね、途中は本当になんだか東京の山手を歩いてるか、あるいは神戸の一部を歩いてるか、そんな感じの空気の街中を歩いていて、山頂に取り掛かついて、そして反対側の斜面を見ると突然観光地の景色が見えてくるって言いますか、周りはオリーブ畑で目の前にエルサレムが一望できる、そういう景色を見るっていう経験をそのマップでさせていただいたわけであります。そしてその様子を見ながら、今日の一節がなんでこんな書き方なのかってことがちょっと分かった気がしたのです。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かったとき、ベタニアはですね、オリーブ山のエルサレムとは反対側の割とふもとのあたりにあるのです。ちょっと歩かないとベトファゲには着かない、ベトファゲ山のてっぺんですね。だからそこちょっと間があるのです。だから普通ならイエス様たちはベタニアからベトファゲを通ってオリーブ山のオリーブ畑を通り抜けエルサレムに入りましたって言ってくださったら、道順通りだなと思うのです。ところが、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアにとか書いてあって、ちょっとベトファゲとベタニアがごちゃごちゃしている、なんか順序も逆だなと思うところがあるわけです。しかしそれを、Google マップで歩いてみたときに分かったのは、あ、この山は山の西側と東側は随分景色が違うんだ。そして東側の方はずっと少し人が住んでるところがあって、割とあまり区別がないのかな。こういうことを思ったときにこの書き方をしているのかなってことをですね、思ったわけだったのでした。 そしてこう書いてあるのはおそらくここイエス様ですね、一本漁師で通り抜けたんじゃないんじゃないかってことを思わされたんです。行ってちょっと戻ってでまた行ってそして降りていった、そんなことだったんじゃないかなってことをちょっと気づかさせられたわけであります。まあ、実際にそういう指摘をしてくれた人がいるのですけども、でもしかしそれは私はよくわかる気がいたしました。つまり山の頂上に行くまではエルサレムのことを何も知らずにそこにあるということだけ知ってイエス様が行ってオリーブ山の峠を越えたとき突然目の前に真正面に大きなエルサレムが見えたわけです。どんな様子のエルサレムだったでしょうか。高い壁に囲まれ要塞のような感じです。その中からはもしかしたら人の声が聞こえてきたかもしれません。大勢の人のにぎやかな声、喧騒の音、大きな怒鳴り声とか聞こえてきたかもしれません。目に映ってくるものもいろいろな田舎では見ることができないような建物も建っています。特に少し右側にきらびやかな神殿が見えたはずです。当時の神殿はヘロデ王の神殿です。今は黄金のドームが建っていますがそのあたり、そこにきっとこれまた格別な色彩の神殿が建っていたことでしょう。エルサレムというものを見つめたときにイエス様はこれからここに行って何をするのかを改めてはっきりと心に刻んだところがあったのではないでしょうか。自分を守るために堅固な城塞を作って不安を解消しようとしている都市、しかしその中ではお互いが喧騒の中でいがみ合ったり策略を練ったり騙し合ったりそういうことが起こっている都市、そして自分たちがきらびやかであることを誇りとしているような都市、そこへ行って自分は何をするのか、そのきらびやかさを増し加えるのか、不安をよしよしと言ってあげるのか、そういうことではない、そうではない使命があるということをはっきり見出されたのではなかったかと思うのです。それが今朝の箇所のロバに乗って入場するということにまさに形になって現れているのではないかと私は思いました。ロバに乗って入場する、まだ若い他の用事には使われたことのなかったロバをイエス様は弟子たちにつけてそして連れてこさせそれに乗るのです。これ不思議です。あえてやっぱり乗っているのです。ただ歩いて入っていくことはできたはずですが意図があるからこそやっぱり乗っているわけです。どういう意図でしょう。そこにはやはり自分が誠の王であるってことを表すという行為があったことを私は認めざるを得ないと思うのです。自分は誠の王である、王として今ここに入る、はっきりとそういう意図があったと私は言ってよいと思います。しかしそれならばどういう王か、人々にどういう思いを分け与えようとしている王か、そこが肝心です。その件について今朝の箇所はまさにロバを用いたのでありました。馬ではなくロバ。今朝教会学校で全く同じ箇所をお話ししたのですが、高校生の子どもたちにはこれはちょうど、これからヒーローが来る、 入りましたですかね、はい、あるいは蕎麦屋のおかもちのついている 50cc バイクに乗って入ってきたような感じだ。生活感漂う乗り物、それで入ってきたんだ、話をしました。でも乗り物に乗って、そしてパレードのように入ってくるから、やはり特別な感じで入ってきたことは分かるわけです。でそこにはまさに王の乗るべきものはこれということを示す、そういう部分があるわけです。王とはどういう存在か、高いところから見下して、私の力に屈しなさい、その世に来るものが王か、そうではない、同じ目線で、そして同じ生活空間の中で同じものを食べ飲み、その中でその人たちのために使える存在、それが誠の王であるはずだ。そのことをシュエスがまさにこのロバに乗るという形で表しているということが見えてくるのであります。一種シニカルなユーモアがそこにあると思うのです。馬に乗って出入りするローマの官憲たちの、その自分たちは上だという姿勢に対して、それを少し皮肉るような部分、確かにあると思うのです。しかし、皮肉ること自体が一番の鍵ではない。そうではなくて、その同じ目線に立つことの中で、その一緒に生きることの喜びを分かち合おうとする、そういうシュエスの姿勢がそこには見えます。この低い目線のパレードに、力ずくでなく命令でなく一緒に参加しよう、そういうまさに隣人との対等な関係の中での呼びかけがあることが見えてくる。そしてそれだからこそ、人々は命令されたわけでもないのに、服を脱ぎ、敷き、シュロの葉を折って敷き、この王を一緒になって迎えたということが見えてくるのであります。イエス様はですね、このロバを持ちになるときに、結構丁寧に借りてます。それ、このロバをですね、ほどいて連れてこいって話を弟子たちにするときに、誰かがなんでそんなことをするのかって聞くかもしれないから、そうしたら、主がお入り用なのですと、すぐここにお返しになりますと言いなさい。こういうふうに言えって言ってんですね。正直に理由を言えって言ってるわけです。ちゃんと、そしてお願いして借りなさい、すぐ返しますから、安心させて返しなさいって言っている。全然関係のない人がこれから乗るのに、そこでもしかしたらその主人は、いやそんな私と関係のない人が乗るなんてことに貸せるかなんていうことだってあり得るのに、それをイエス様は上から、私の仕事は偉大な仕事なのだから、そんな反論言ってはいけないなんていうことで奪い取るように取るのではなく、その相手の気持ちをあくまで尊重して、その中でかしこまって、じゃなく、まさにへりくだって貸してもらえっていうことを弟子たちに言うわけです。そういう関係を紡ぐ方として、まさにシュエスはこのエルサレムの中に入っていったのでした。そしてそれだからこそ、人々は何か言われたからではなく、何か指示されたからでもなく、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、こう言い出したのです。ホサナとは、助けてくださいという意味です。私たちの魂を助けてください どこから？それはおごる気持ちからではないでしょうか。不安の中で、私は悪くない、私は偉い、そういうことを表に出して自分をガードしようとする、自分の居場所を自分でしがみつくようにして守ろうとする、そういう人間同士のいざこざから私たちを助けてください、そういう意味にいつしかなっていったのではないかと思うのです。このイエス様のパレード、不思議なもので、最後のところを見るとイエス様はエルサレムについて神殿の境内に入り、辺りの様子を見て回った後、もはや夕方になったので12人を連れてベタニアに出て行かれたと書いてあります。ですね、何もしないで帰っちゃったのです。まあ、全く何もしてないわけではないですが、神殿の境内の様子を見、周りの様子を見、そして帰っていくんですね。何をしているのかなって気がします。あ、そんなパレードをわざわざして、そしてでもじゃあその後 何もしないでなんでこんなことしたのって思いますけれども、この後の箇所を読むと、これはイエス様のこれからなさおうとしていることの確認だったのだなってことが分かる。ここで裁判が起こる、ここで引き渡される、ここで私は人々を救うための技をするのだ、そのことを一つ一つ見て確認したのではないでしょうか。オリーブ山を通って入ったってことにも私はとても意味があるような気がしています。オリーブ山を下っていくとき、ここで祈ろう、そう思いながら下っていったんじゃないでしょうか。そうして起こるイエス様の出来事は、確かに王としての技をなす出来事になりました。しかしそれは人々の期待するような、これから一旗上がるぞ、戦いが始まるぞ、そして我々の惨めさは解消される、どういう形でか、我々を惨めにしてきたローマ兵たちが追いやられ、蹴散らされ、惨めな思いになり、そのことで我々の留飲が下がって、我々は惨めさから解放される、楽しみだ。イエス様はこれにはお答えにならなかったのであります。この通りにはしなかったのであります。戦争は起こされなかったのです。他人が惨めな思いになって自分の留飲が下がる、そういう慰めをイエス様はもたらさなかったのです。それが王の役目ではないと知っていたからです。そうではなくて、そういう罪の渦の中に巻き込まれているすべてのものを、その渦から解くために、罪の縄目の結末をすべて自分が受けよう、その技をなすためにイエス様はエルサレムで働きを始められることになっていくのでありました。その一歩一歩を確かめるように、イエス様がこのエルサレムに入ってきたとき、その姿は誠にへりくだる王だったのであります。エルサレムという町を私たちは、例えば静岡市に置き換えてもいいだろうと思います。町に置き換える必要はないかもしれません。私自身に置き換えても良いかもしれません。私たちがこの世のさまざまな思惑の中で苦しみながらごめいていて、その中で自分を何とか守りたいということの中にがんじがらめになっているとき、そこにイエス様が入場してこられます。へりくだりの王として入ってきて、 あなたの罪は贖う、その技を成し遂げてくださいます。そしてだからこそ私たちもまた減り下れるものになるようにと導いて先を進んでくださるのです。お祈りをいたします。天の父よ、転ばに乗って私たちのところへおいでくださったあなたの様子を見てまいりました。ありし日にエルサレムで示してくださった姿を今私たちは私たちのための姿だったと覚えて感謝いたします。どうぞ主よ、あなたが罪から自由にしてくださったその恵みを改めて味わいながらこの一週間歩んでいくことができますように。あなたの減り下りの中にあなたの誠の平和と慰めがあることを受け止めつつ、お互いに平和と慰めを分かち合うものとして立っていくことができますように導いていてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。